それでは、テモテへの手紙第1の3章を開いてください。テモテへの手紙第1の3章です。そして、午後の礼拝で、一節ずつ全体を見ていきますけれども、今朝は15節と、16節に注目します。Verse 15 and 16 of chapter 3。たとえ遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは真理の柱と土台である。生ける神の教会のことです。誰もが認めるようにこの経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。と言いますが、はい、今日はですね、経験の奥義っていうですね、このメッセージなんですね。経験の奥義、ミステリー・オブ・ガッドネスですが、経験という言葉がテモテに対する手紙と、パウロですね、パウロによるテモテへの手紙とテトスへの手紙で数多く出てきます。で、私たちが神の恵みによって信仰を通して救われたわけですね。クリスチャンはみんなそうですけれども、そこには目的があって、経験に生きるためなんだということが、まあ、この書いてあります。で、経験っていう言葉、英語だとすごく分かりやすくて Godliness っていうんですね。 Godlinessガドリーっていうと神のようだっていう意味になるわけですね。で、ネスが名詞になるんですが、神のようになるという意味合いがあって、まあ、神に似たものとして生きていくという、神を恐れて神に捧げて神のようになっていくっていうような意味合いがあるわけなんですね。ですね、どのようにしてそのようになっていくのか、この清く正しく、そして、ですね、このそういうお方じゃないですか、なんですけれども、どのようにして、私たちがそのようになっていくのかっていうので、なんかパッと浮かぶのはですね、こう規則を従ってっていうのがあるんですよね。これでも全然違う、奥義って言いましたけれども、いや、そうではないということを教えていきます。で、聖書はですね、自分が拝んでるもののようになっていくよっていうことを教えてるんですよ。まあ、いろんな神々と呼ばれているものが出てきて、で、まあ、聖書の時代で神々と呼ばれているものを見るとですね、その自分の欲求、欲しているものをこう表しているんですよね。例えば、この自分が誰かを憎しんでいれば憎しむ神というのはいるんです、ちゃんと。で、それを拝んでいくんですね。で、そうすると本当に憎しみに満ちていくわけです。その神のようになっていきます。で、今は神というこう何て言うかな、手と石や木で作ったものはなかったにしてもですね、例えば誰かを憎しんでいるときに、同じように憎しんでいる人の話をたくさん聞いて、その憎しみを固めていって、またはイデオロギーとか思想にもしてですね、そしてそれに邁進していくっていうかな、そうするともうその神を拝んでいるのと全く同じようになるわけなんです。で、逆にこの愛の神であれば、その神を崇めている中で愛していく人に変えられていくわけですね。清い神であれば、その清い神のようを崇めていく中で自分も清められていくわけなんです。このようにして この神のようになっていく。で、偶像の場合、この115編詩編の、これを作る者も信頼する者も皆これと同じと、この8節に書いてありまして、115編ですね、Psalm 115 verse 8。書いてあるんですが、だから私たちが誠の神を崇めているときに、この方の栄光を崇めていると、神の御霊の働きで神に似たものとされていくんですね。第2コリントの3章の18節で、 2 Corinthians 3:18、 私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということで、礼拝がですね、経験への道なんですよ。礼拝を強調しますでしょ、教会って。で、なんか時々うるさいなって感じる時あるかもしれませんね。例えば、まあ、ちょっと笑ってるのでもう名前出しちゃいますけど、星野さんからも教会行くんだよとかってね言われて、なんかもうかったるいなとかね、動画見ればいいんじゃないのとかね、ちょっと後で暇な時にとかなるかもしれないんですが、じゃあクリスチャンとしてキリストのように生きていきたいって願っている時にですね、これね、規則じゃないんですよ。こうすればやすればじゃなくて、礼拝するんです。主を礼拝していく中で、ひれ伏して全てを明け渡していく中で、聖霊によってイエス様のようになっていくって、これが経験への道で、だから15節に verse 15、 神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことですと。つまり教会に来ると神が生きているということが分かるわけなんです。まあ、リバイバルという言葉がよく言われますけれども、このリバイバルされている状態の時に、この集まりのところにこの来るだけでも、例えばここに入ってきただけでもう倒れてしまうようなね、ひれ伏してしまうような強い臨在をこう感じるということが起こったりするんですよですね。で、こういうこと、生ける神の教会であると、神が住んでいる家であるということなんです。で、ここで大事なのが、真理の柱と土台って書いてあるんですね。真理があって、また御霊によって初めて誠の神を礼拝できると、ヨハネの4章の23節で John 4:23、 神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんなんですね。御霊によって、神の霊によっても礼拝するんですが、真理によっても礼拝をします。で、皆さんでのうちで他の宗教の礼拝とか、あるいは異端と呼ばれているところでも構わないんですが、礼拝に出席したことってありますか？はい、手を挙げてくださったらありがとうございますですね。でね、私は一度イスラエルを旅行した時に、ヘブロンにある族長の墓と呼ばれているところに行ったことがあるんですね。で、ヘブロンというと聖書でよくご存知のように、アブラハムがまずはリベカのために墓を購入しましたですね。そして自分も死んだ時にも葬られて、イサクが葬ったんですけども、私イサクが死んだ時にイサクが葬られて、でヤコブのところまでこの葬られ、そして奥さんである、そのアブラハムの奥さんのイサクと、リベカと、あとはイサクの、リベカじゃないや、サラだごめんなさい、サラですね、さっき間違えましたね。サラが死んだ時にサラのために葬ったんですね、アブラハムが、ごめんなさい。そしてイサクの奥さんがリベカですですね。そしてレアのところまでかな、レア、このヤコブの奥さんであるレアのところまで、このいわゆる族長、女族長も含めてですね、パトリアーク、英語で言うとマトリアークと言いますが、のところまで葬ったところがあるわけなんです。で、そこに行くとですね、そこの墓自体が、まあ、この敷地が礼拝を捧げるところになっていまして、今現在はムスリム ですね。イスラム教の人たちが礼拝するところとユダヤ教の人たちが礼拝するシナゴグになっているんですが、そこ仕切りがあるだけ で年に1回か2回こう取り替えるんですけれどもね。でその仕切りがあってこの礼拝できる場所になってます。で私はどっちも行けるんです。皆さんも行こうと思えば行きます。で特にそこにイスラエル兵が入り口にガードしてるんですけど、 I'm a Christian って言ったらどっちでもいいですよみたいな感じでね、ウェルカムされるわけですけれども、で私もユダヤ人のシナゴグにも行きましたし、そして初めての経験、シナゴグの方は何度か行ったことあるんですけども、初めての経験ですね、ムスリムの人たちのところに行ったらいたんですね、うん、で、まあ、若い子たちっていうか小学生、子供たちって言った方がいいかもしれないかな、この若い子たちがそこにいて歌を歌ってるんですよ。そして教師が、まあ、牧師みたいなもんですね、イマームっていうんですが、が何かを言ってる、まあ、アラブ語なので全然理解できてないんですけども、何かを話しているんですよね。で雰囲気結構いいんですよ。だからそれ見ててあれなんか僕たちのなんかちょっとしたこうなんか礼拝しようって言ってね、まあ、礼拝まで行かなくてもなんかちょっと賛美して、そして御言葉聞こうっていうのとそっくりなのね。その時に私思ったんですね、真理によって礼拝することがいかに大事かっていうことなんです。真理である神の言葉、イエスご自身が真理でもありますし、その方を土台にし、また柱にしていくときに私たちが初めて生ける神の家になっているんだということですね。だから何か歌の雰囲気がいいからとか、お話が聞けてよかったとか、一生懸命祈ってるとか、なんか敬虔なように見えるじゃないですか。敬虔なように。でも必ずしも敬虔とは限らないわけなんです。真理があって私たちは本物の礼拝者になることができ、御霊は全ての真理に私たちを導くとイエス様が言われたように、御霊の働きによって真理に私たちを導いてくださるから初めて礼拝を捧げることができるわけです。これすごいことなんですよ。私は、まあ、皆さんもそうであってほしいけれども、キリスト者の間にある礼拝をこよなく愛しています。この宇宙の中で最もエキサイティングなことですね。エキサイティングなことです。宇宙を作られた方がご自分の名の栄光をこのような小さき者たちの間で表してくださるわけなんです。私たちの間に住んでくださり、御霊によってご自身が生きておられることを証ししておられるという不思議ですね。 Wonder ですね、英語で言うと。それ不思議と言わずして何と言えば良いのでしょうか。でパウロがそして次にこう言いました。誰もが認めているようにこの敬虔の奥義は偉大なんだって言うんです、うん、偉大なんだよ。これから見ていく敬虔の奥義っていうのは偉大で、奥義という言葉、これはですね、なんか剣術の奥義とかってちょっと違う、そういう意味合いとは違います。基本的にですね、奥義っていうのは啓示です。啓示ですか。でこれを次から見ていくと分かるんですが、イエス様のこの行われたことがごく短い文でまとめられていて、で、パウロの時代にはもしかしたら教会の中で歌になっていた可能性があると、賛美の歌になっていた可能性があると言われています。私たち先ほど歌った使徒信条、アポストクリードですね、使徒信条のをそのまま歌いましたね。あんな感じがこの16節の内容になっていまして、よろしいですか。これが、このキリストを崇めていく、高めていく、この方がどういう方かを私たちがこの 崇めていく、見つめていく中で私たちが神の似姿へと変えられていくという奥義なんですよ。でこの奥義というのはさっき啓示と言いましたが、神が示してくださらない限りその人は知ることができないものなんです。ここがすごいですか。何か知識で、私たちの知性で頭のいい人が理解する、それで分かるというものではないんですよ。今ね、新しい信者の学びやってますね。でその一人の人と、どうやってそうやって信じられるんですかって言って、一つ一つね、例えばキリストは神であって人であるとか、いややっぱり信じてますよっておっしゃるんですよね。なんでそう信じられるのって言ったら、その説明ができない。なぜかと言ったら、神の方が幼子のような心で受け入れている者たちにご自身を表してくださってるからなんです。だから受け入れられているんです。そして努力じゃなくて神の恵みによって示されて、そのまま受け入れていると。だからユダヤ人の指導者たちはなぜか聖書を調べているのに理解ができなかったんですよ。イエス様がそのことを言われました。ヨハネの5章の39節と40節で、 John 5:39-40、 あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書を調べているけど、それは私イエス・キリストを証ししているけれども、あなたは私のところに来ないって言ってるんです。ここが大きな違いです。聖書の知識がある人がイエス様を知ってるわけじゃないんですよ。私はね、牧師として本当に幸いだと思います。何か皆さんはキリストに来ようとして聖書を調べてるからです。キリストに来ようとしないでそのまま聖書を調べていったら傲慢にはなるけど、むしろキリストに敵対するっていう人になりうるんです。イエスを知っているっていうのはね、知識じゃないんですよ。知っているっていうのは霊的なものです。よ、知ってるよっていうのが近くに、自分の奥さんを知っていると同じように、よ、知ってるよイエス様って。で知ってたら行いで現れますから、身がはっきり出てますから、もう一目瞭然ですよ、知っているっていう時に。でキリストに来ようとしない、でも来るということをしていく中で、その人の中で神の形がこの戻ってくるっていうか、神が最初に作られた時と同じように戻っていくという働きが行われていく。そこで鍵になるのがキリストご自身なんですよね。で改めて読みますと、キリストは Verse 16、肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたとあります。まずキリストが肉において現れ、他のギリシャ語の写本では神は肉において現れたと神と書いてますが、ヨハネの一章の14節ですね、 John 1:14、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあるわけです。天と地を作られた方が肉体を宿した、取ったということなんですね。だから前回の学びですが、私たちの神との架け橋、仲介者になってくださった。イエスは完全に人となられて、しかし神も押し手にはなっていないわけなんです。あり方は捨てましたよ、この人となったから。けれども神であることを捨てたわけではなく、神であって人である。頭で受け入れられますか？絶対にありえないですよ。だから異端が生まれるんです。いや人のようだったけど実は人じゃなかったって、これ神の方を受け入れてる人はそうなる。で 人であるっていう方を受け入れてるのは人なんだけど神のようであって神じゃないと、神のようだけど神がかってるとか、そのようにして 100% 人であって 100% 神であるってことは受け入れがたいけれども、これ神秘ですよ、奥義ですよ、啓示によって皆さん受け入れてるんですよ、っていうかイエスも信じてる人はね受け入れてるはずです。そうでしょ、チェックしてもいいんだけど、でね、いや信じ、うん、信じてますよって、えどうやって、なんで、で冷静になって考えてみると、頭ででも、ね、あんまり頭で考えてないんですよ皆さん、霊で考えてるんです、だから受け入れてる。でこれがすごい大事で、どっちもちょっとでも否定するとこれ、まあ、間違いなんですね。でこれ小難しい教理の話、いわゆる英語で言うとこれ教、ここでこれクォートアンクォート教理の話じゃないんですよ、いわゆる小難しい話をしてるんじゃないです。実際はイエス様は肉体を取っていなかったみたいに考えるとどういうふうになっていくか、神が皆さんから遠く離れた存在になっていきます。私たちは肉を持ったものです、しかし人となってくださった仲介者がいないので、肉にある弱さを持ったままで神と交わることはできなくなります。だから皆さんはここで肉体を持って集まってきて、しかしキリストが肉体を持っていたからこそ私たちはこの方の命に預かり、神がここに現におられるわけなんです。でそれがなくなるんです。で使徒たちが戦っていた異端があります。この聖書のね、このね使徒のね手紙と、あ特に、ね、第一ヨハネはそれもろ取り扱っている箇所ですが、反キリストと呼んでます、その異端の教師たちを、反キリストで、彼らはねグノーシスというギリシャの思想のそれの影響を受けた異端なんですが、まあ、難しいことは置いといて、キリストが肉体を取っているように見えたけど仮に現れただけだっていうのをします。仮に現れるで加減説と言います。加減説を今の言葉で言うとバーチャルリアリティそのものだよ。仮にバーチャルリアリティ現れそのままですよ。今ね非常にね反キリスト的な時代に住んでます。だからこの前は GPI なんだっけ、チャット GPI だっけ、 GPA なんだっけ、 GPT チャット GPT のによるドイツで In Germany they worshipped through なんだっけ GPI チャット GPI The virtual reality GPT virtual reality preacher 出てきている黒人の人いたんだけど、みんなコンピューターってか AI が作った人ですよ。 AI が作った説教ですよ。 AI が作った賛美ですよ。でみんな喜んでね賛美してる。フェイク、これこそフェイクニュース、フェイク、フェイクですよ。反キリストですよ、断言します、反キリストです。肉体を取って現れたんですイエス様は。だから私たちも肉体を持って集まってきて、肉を持って今触ったら痛いよ、つねったら。私は AI じゃないですよ、弱さを持っている人間が話してるから、肉体があって弱いのにど真ん中に来てくださったんで、神は肉体を持って弱さの中に宿られたんですイエス様、罪は犯されなかったけど。これがグッドニュースですよ、良い知らせですよ。そしてだから私たちが経験の奥義、この肉体を持っている中にあって、なぜかキリストのように生きていくことができる、神のように生きていくことができるという奥義があるんです。で今度は逆に、人間は人だったけど 神のようであったけど神ではないと、逆ね、人間の方のイエス様は 100% 人間だっていうのを受け入れてんだけど、今度は神であることを否定してる。でそうなるとどうなるか、そうするとね、神に近づくために、神に近づくために頑張る、頑張ろうって一生懸命なんです。でいつもね、例として出して申し訳ないんだけども、エホバの証人の方々みんな真面目なんですよね。でね、超真面目なんです。私ね、彼らのあの伝道を見てるとね、恥ずかしくなっちゃうんです。もうね、こうやって目覚めをこう持ってね、ふん、あ、そういえばこの頃いないな、駅前にね、まあいいや、ふんって。でね、暑いのにね、なんかね、ちゃんとした服着てさ、で待機してる人もいるんだけど、座り方もさ、なんか僕さ、もうほんとなんか、ほんとこう姿勢悪いからさ、こうやってもう全部がきちんとしてんすよ。もう絶対落第生になるわ俺、エホバの証人行ったら。だけど一度ね、私クリスチャン若かった時になんか一生懸命伝道したっていうよりも証しをしたことあるんです。で救われた証しをしたんです。で相手は救われた証しがないんです。知識を持ってこれます。聖書をどんどんフル活用します。めちゃめちゃ話せます。で全部に対して、言葉については全部反論できます、私たちの言ってることについて。でも証がないんです。でね、ずっと、あ、この人たち求道者だって、私の母が教会を通っていて、一生懸命通っていて、頭がパンクになってやめようと思った矢先に、最後の礼拝だと思って行った時に救われちゃったんですけど、あの時の母親もそっくりなの。求道してるんだけど、聖書一生懸命頑張ってこうリズムで頑張って覚えてんだけど、もう限界も限界なんですよね。肝心のところで経験がないから、全部リズムでブワーってやって、もう緻密にいろんなこと考えてるんですよ。でこの行うことも一生懸命そうやってこうやってってああやってやって、人間が最善を尽くして神に近づこうとする頑張った姿っていうのは聖書使って、でも全然届いてないっていう。こっちはいい加減なのにもう経験できちゃってる、超いい加減なのに経験できてるわけ、恵みでしょね。でがんじがらめになるんです。だから経験の奥に、キリストが肉を取って現れた、これすっげえことなんです。で次に霊において義とされ justified、 なんだこれ、まあ、分かりますね、英語の人ね、霊において義とされてあります。でこの霊というのはね、スピリット、御霊、God's Spirit ね、御霊の方です。で御霊によってイエス様が義とされたっていうんですけど、もともともう義である方なんですけども、その明らかにされたっていうの、英語だったら、vindicated だ、ね。英語だとね、vindication、うん。明らかにされた、その証明されていくっていうんですかね。そういう意味合いになって、これね、説明します。難しいかもしれませんので、イエス様がバプテスマを受けられたときに、これは私の愛する子だと、このようにこう認証したでしょ。で聖霊がその時に鳩のように下ってって、で天からの声があって、これは私の愛する子だと、で確かにイエス様が神の子であるっていうことがこう明らかに明かしされていくんですね。こういう感じですですか。そしてイエス様が今度は御霊によって荒野に連れて行かれたけれども、40日 飲まず食わずして空腹を感じた時に悪魔が誘惑したんですが、その悪魔に打ち勝ったわけですね。で、そこでも御霊によって主が義なる方であることがこう明らかにされて、この認確認されているわけです。そして聖霊によって数々の奇跡を行って、ご自身が神から来られた方であることを明らかにされて、で十字架の道を歩まれた時も、ヘブルの9章の14節で Hebrews 9:14、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神のお下げになった、その血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神のお使いするものになるでしょうかと。でですね、何よりも御霊によってですね、イエス様が死者の中から蘇ったわけです。で、死者の中からの蘇りによって、この方が現れたこと、言われたことが確かに正しいことが明らかにされたんです。ローマの一章の3節と4節で、Romans 1:3-4、 巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと公に示されたっていう、この概念、霊によって義とされているのはこういうことで、イエス様がよみがえられたということで、単にこのユダヤ教の教師、キリスト教の創始者みたいに、なんか人間止まりで終わってるんじゃなくて、確かに神の御子として明らかにされたわけなんですよ。御霊によってご自分の義を表してくださったんですね。これが経験の奥義です。じゃあ私たちにどう当てはまるか。御霊によってキリストがうちに住まわれているということです。そしてキリストにあるものが全部私たちに与えられているんだということで、義と認められるようになったということです。テトスの3章の5節から7節、タイトス3:5-7、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでしたと。聖霊が与えられることによってキリストの恵みによって義と認められたと。このようにして私たちが御霊によって生かされて神の義を身にまとうことができるようになったんですよ。これも奥義です。これも悔いです。そして御使いたちに見られていると、 seen by angels と書いてますが、御使いはですね、かなり聖書で活躍してるんですね。私が個人的に反省するのは、説教の中でまた自分の信仰の中で反省するのは、御使いとか霊的な目に見えない存在あんまり意識してない。神以外の存在すごい聖書に出てくる。神々とまで言われてるんですね。こう使えていく存在がエロヒムとまで言われている。で、すごい活躍してます。で、イエス様が来られたことについて、またなされたことについて、実は御使いは一番関心を持って見ていたっていうのが書いてあるんです。第一ペテロの一章の12節で、 1 Peter 1:12、 彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天に使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っていますと。で、キリストがなされることを御使いたちもはっきり見たいと願っていたんですよ。で、御使いはイエス様がお生まれになった時からかなり活躍されていて、ガブリエルがまず出て、イエス様がマリアが妊娠することを告げて、そしてイエス様がバプテスマを受けられた後、アラノで40日間ですね、の断食の後に悪魔の誘惑を受けられましたが、そこにも御使いが出てきてます。ゲッセマネの園で イエス様がもだい苦しんで祈られた時に、こう書いてますね。ルカの22章43節 Luke 22:43、 すると御使いが天から現れてイエスを力づけたと。そしてイエス様が墓からよみがえられた時もどうですか、もう衣を着た人がね、この石の上に座っていたとか、そして女たちに告げたのも2人の、この御使いとか、もう御使いオンパレードで、そしてイエス様昇天された時も、2人の青年がこの、弟子たちにね、何をずっと天見上げてるんですかと、戻ってくるんだよって、あれも御使いですよ。見つかり、そして人たちが、この活躍している時にも、あの牢屋、ペテロを牢屋から出した時も見つかりですよ。このようにして見つかりがイエス様がなされていることをこうずっと見ている、そして必要な時には助けているということを行ってくださっている、これも経験の奥義です。そして次に、諸国の間の民の間で述べ伝えられ、世界で信じられとありますね。ユダヤ人だけじゃなくて諸国の民ですね、民のであること、すべての民に伝えられたという事実があるわけです。すべての人のためにキリストを使わされたわけなんです。なのでどんな人でも救われる、またキリストのようになれる、神に似たものにされていくという希望があるわけなんですよ。どんな人でも。これも経験の奥義です。宗教だったら特別な聖人みたいな人がそこに達することができるという、まあ、そういう考えですよね。でも全ての人なんです。全ての人です。いや、私は全ての人に困る。何言ってるんですか。全ての人っていうのは日本語で全ての人で自分も含まれるんですよ。全ての人が神の形に変えられることができるんだということです。で、最後に、栄光のうちに上げられたって、これイエス様が昇天されたことです。でね、栄光のうちに上げられた、昇天について、イエス様が天に上げられたっていうこと、栄光のうちに上げられたっていうことについて、あんまりこの教会で語られないんです。その凄さを、ただフォーって上がっていったっていう意味じゃ全然ないですよ。いいですか。イエス様がね、言ってんですけど、ヨハネの17章の5節で、 John 17:5、 父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をって言ってんです。イエス様は地上に来られた時にずっとそのミッションね、いわゆるミッションというのは使命ですね、使命を持っていたわけですね。そして使命が果たされたらまた戻りたいと思っているわけです。つまり父の身元に戻りたいと思っているわけで、それで十字架につけられる前から何度となくこの父のところに戻るって話をしておられるわけなんですね。で、栄光を表してください、そしてあの一緒に持っていた栄光を表してくださいと、そして私は父のもとに戻るんだと、栄光へと戻るんだということで昇天するということは父のところに戻ると。で、イエス様はこう言われたんです。ヨハネの16章の10節で、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからですってこう言ってるんです。義についてとはって言ってるんですよ。何のこっちゃいなと。だから義というのは、この私が神のところに行くことができるこの義の基準があるんだっていうことを御霊が示してるっていうんですね。私たちが考える義って全部比べた義なんです。他の人と、難しい言葉使ったら相対的な義なんです。だからこのキリスト教は誤解をいつもされるし、そしてクリスチャンでさえが誤解をして他の人と比べて、自分はダメだ、自分はできてる、自分がダメだ、自分はできてるって言って、こうこういう風になってるわけですよ。これヨーヨークリスチャンね、はい、調子いい時は私できてるとかって自分で定め、まあ、大体自分で定めたものがあって、でできてる、でできてない、できてる、できてない、これ相対的な義なんです。いいですか。義についてとは、私が父 のもとにあげられたんだということです。つまりこのイエス様のようでなければ神が受け入れられる義はないんだということなんです。何それ、ちょ、私正しくない。そうですよ、正しくない。他の人と比べても意味ない。何やってんのですよ。イエス様見ないとダメなんですよ。イエス様が正しいお方で、罪は犯されなかったけど、あらゆる誘惑を受けられて、これ弱さを身にまとってたから、私たちの試みと同じ試みを受けられたけど、でも罪は犯されなかったです。このイエス様と自分を比べないとダメなの。え、じゃあどうすればいいの。だからイエス様が私たちのうちに、私たちが受け入れて、イエス様が私たちのうちに生きてて、この方の義が私たちのうちにあるから、それは私たちの行いじゃなくてキリストが生きておられるっていうところの義ですよ。この方を神は喜んでるんですよ。そしてこの方がおられるから私たちが天に行けるんですよ。クリスチャンは良い人間になることじゃないんです。さっきのこれ経験って言ってるじゃないですか。いや、神のようになるっていうのはキリストが私たちのうちに住まわれて、この方によって生きて、そしてこの方のように実際的に最終的になるのはイエス様が戻ってこられて、私たちが引き上げられて栄光の体に変えられる時ですけれどもですね、その栄光の姿に変えられる時までも私たちは御霊によって栄光から栄光へと少しずつこの清い姿に変えられていっているんだということなんです。皆さんこれは毎週聞いてるかもしれないね。でも当たり前に絶対に思わないでほしいです。ですか、イエス様の凄さはこれが道だって言ったんじゃなくて、私が道だって言ったことなんです。他の宗教だったらブッダ道を教えました。で、仏教の教えとキリスト教の教えね、重なってる部分非常に多いですですね。例えば何だっけ、あ、やべやべ、煩悩だ、煩悩から下脱してニハン、これは分かりやすく言うと肉の行いから自由になって、そして全く平安を得る。まあこんな感じですよ。教えてくれたよブッダ、でもほっといてんじゃん、あとは全部修行ですよ。ムハンマド、モハメッド、まあ大体聖書からかなりもう引用してるからね、もうオンパレードですよ。このイエスは、イエス様出てくるし、マリアは出てくるし、だけどこうなんか天秤にかけんだよね。なんか肩だな、忘れるけど、天秤にかけて良い行いと悪い行いで、良い行いがこう、こっちの悪い行いのもこっち、こっちがこういう風な感じになるようにね、頑張る、一生懸命良い行いをしていくんです。そして最終的に神様が見て、あ、こっちの方が多いねって言って天国の中に入れるっていう考えなんです。自分で頑張んなきゃいけない、これ一番楽な方法だよね。そう、テストの点数の、テストを貸してる先生がね、テストを貸したんだけど、横に来て、じゃあやってやる、一緒に手伝ってあげようかって、こうやるんで、ほら私の言うこと信じなさいって、こうやるんだよ、はいって、こうやるんだよ、はいって、これね、一番これまずい話なんだけど、これをしてくださるのがイエス様なんですよ。だから私が道であり真理であり命なのです。この方がなんでそうしてくださるかって言ったら、私たちのうちに住んでくださる、肉体を取ってくださって、そして私たちの間に住んでくださって、御霊によってそれを義として明らかにしてくださって、そして栄光に上げられるところまで責任を持ってくださる。ここまでが経験の奥義といった理由で、しかも奥義というのは頭で理解できないよ。神様が勝手に示してくださって、皆さんが子供のように受け入れたから可能なんだよということです。生ける神の教会であります。真理が土台になり、また柱になっている神の家であります。お祈りしましょう。 愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちに明らかにしてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ一人一人の心の中で御霊が働いてくださることによって真理を明らかにしてくださり、キリストに近づくことによってあなたが続けてこの敬虔な生き方をするこの全てをもうすでに与えておられますから、どんどんどんどんあなたが働いてくださいますように、そして一人一人が全てを捧げて本当に明け渡して、捨てるものを捨てて全てを委ねていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に